ご紹介いただきました財団委員会の山田でございます。先ほどは大勢の皆さんから歓迎のスマイルをいただきました。ありがとうございます。茅ヶ崎ロータリークラブの皆さん、会員に知り合いの方は非常に大勢で、なんか親戚へ来たような感じがいたしますけれども、よろしくお願いいたします。今日最初補助金の話をということだったんですけども、なんかこの後に詳しく補助金の話、今日全般の方をじゃあ、ロータリー全般のことで、やりたいと思います。全体的な、あまり、財団の会計報告等は細かくやっておられますでしょうか。財団の本部の方のどういうような状況かというのを少しお話したいと思います。で、今このロータリー財団2017年にめがけて動いているわけですね。これが2017年というのが財団ができてから100周年、これにポリオ撲滅宣言をしたいということでこう動いてきたわけです。これが撲滅ができるとすると、こんなことが今あちこちで言われ始めています。これ本当かどうか分かりませんけれども、こういうものノーベル賞ものだということだと思います。今日はお話しする内容はこういうようなことで、ややもするとその財団っていいますと寄付を集めて、寄付を出したらもうそれで仕事が終わったというような感じが多いところですけれども、未来の夢計画になりましてからそうではなくて、もちろん寄付お金は資金がないといけませんけれども、ロータリアン自らの実践行動が大事だということで、もっとロータリーは世間に対して PR して正しい広報をして正しく理解をいただこうということのようです。そして、これはちょっと古いんですけれども2011年12年の内容です。で、ここでこの未来の夢計画に対してこの格付け団体からですね、こういうような賞をいただきます。今財団は内向きのロータリーの中側だけで良かった良かったというんではなくて、少し外のこの評価を意識したい、このロータリーそのものがもっと認知されるようにというのがこれからの動きです。でその中心となるのがこのポリオ撲滅ということだと思います。一時は35万件あった年ですね、発症数35万件あったのが今1000件未満になって 99.9% のところまで来たんですけれども、大変なのが、常在国としてはパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリア、ここは少なくなってきてるんですけれども、去年よりドンと常在国以外が増えてしまいました。これソマリアです。でこのずっとこう見ていただくのはほとんどが紛争地域なんですね。ナイジェリアにしてもなかなかロータリアが入り込めない紛争地域で、実際にそういう被害にあって死傷者も出てます。パキスタンにおいても同じように紛争地域ですから、いろいろとその問題があって、インドのように平和な国の中で一斉にロータリアも一生懸命やればなくなるっていう問題でないところに今来ているもんですから、最後大変、数としては少ないんですけど最後のところが非常に難しいということで、ぜひともご支援をお願いしたいと思います。でこれもちょっと古いんですけれども、ロータリーも各国で政府を動かして、このポリオに対してご理解とご支援をというようなことで、日本もパキスタンに円借款をするという、ここで取り付けているわけですね。前田中会長の動きです。で、寄付なんですけれども、前は世界で一人当たりの寄付額は日本がトップだったんです。ここ数年は今 出てます。4番目です。寄付総額でいきますとアメリカに次いで2番目なんですけれども、1人当たりの平均当てていくと4番目に落ちて、5番目6番目とずるずるなんかいきそうな感じもあります。で、この中で11年12年で世界で皆さんが寄付をいただいたのが年次寄付としては1億1000万、11年度12年の中では総額、その他入れて1億8000100万ドル、ちなみに12、13はもうちょっと年次寄付もさらに増えて1億2000万ドル以上になっております。でそういう中で実際どんなものに使われているかといいますと、人道的なものに4800万ドル、一番多いのはやっぱり、ポリオに1億ドル使われております。で教育的、奨学金等に1600万ドルということで、使われた方は1億8000万ドルぐらい、使っております。でちなみにこのロータリー財団の間接費、これが、20数パーセント以内なんですけども、アメリカのこの慈善団体っていうのはひどいのはですね、経費 75% 使ってるということですね。皆さん寄付したのはストレートに言ってるかと思うとそうでないようです。大体アメリカの場合、この間接費、経費使ってるのが 40% 割ってたら、いい方だと言われてるわけで、その中ではロータリー財団は比較的直接プロジェクトにお金がいってるんだというふうに思います。今日お伝えしたいこと、時間的に非常に端折っていかないとここまで到達できないかと思いますけれども、ロータリー財団を支援する5つの理由、こんなような項目があります。で、未来の夢計画というのはもちろんこの2002年にこの RI が戦略計画というのを立ち上げて、ロータリーがどうも世間からそれほど評価が得られなかった。こちらでも古い会員の皆様はロータリーに入るという非常にある時期はステータスがあったと思うんですけども、今はそれほどそのロータリアンだということでステータスはあまりないようで、外側から見ると何をやってる団体かようわからない、この辺も意識をしてなんとかせにはならんということでこの調査会社を使って動き出した。でそれ、これが2002年ですね、戦略計画ですね。でそれに基づいて未来の夢計画というのは2005年からこの委員会が立ち上がっています。ですから未来の夢計画がなんか最近出てきたように皆さん思われているんですけれども、実は2005年、前 RI の田中会長もこの2005年あたりから未来の夢計画委員として動いておりました。ですからもう8年ほどにこれなるわけです。でロータリー財団の評価はもう前からこの世界で良いことをしよう、ということで、このように動いてきているわけですけれども、新しいこの財団のプログラムというのはこのポリオプラス、それから、教育的プログラムとしては、世界平和フェローと奨学金、それから人道的補助金プログラムとしては、グローバル補助金、地区補助金というような大きく分けてこの3つのプログラムになります。で、クラブにおいての財団委員会の役割っていうのは、こういうようなことになろうかと思います。お金の流れとしては、このポリオプラス基金、それから年次プログラム基金、恒久基金、というようなことで、これがまた地区にDDF として戻ってくるわけです。さて今年もアイザーガバナーはガバナー訪問でもお願いしたと思いますけれども、1人当たり200ドルをお願いしたい、ということでポリオにも40ドルをお願いしたい、それからクラブでは1人以上、1000ドル以上の高級基金をお願いしたいということでもありますし、お金だけではなくて実際に奉仕プロジェクトとしてこういうものを立ち上げていただきたいということをお願いしているわけです。で新しいモデルとしてはこの3つのプログラム、グローバル補助金、新築補助金、新が今実際は取れております。新は今はもう今年度から地区補助金が正しい、パッケージグラント、これはあまり馴染みがないと思います。また後ほどご説明いたします。 で、地区補助金はご案内の通り、こういうようなもので、まあ、今までと若干違うのは、補助金を使ってやる事業というのは、的を社会的弱者に、まあ、的を絞ってください、まあ、できるだけ、まあ、人道的なところに的を絞っていきましょうというようなことですね。で、地区補助金で、地元だけじゃなくて海外のプログラムもできますよということで、今まではこの財団というのはすべて、TRF 財団の本部が仕切って、勝手にプログラムを作れなかったんですけれども、この未来の海計画になってからは地区やクラブに任せるというようなことで、非常に幅広く使いやすくなったんではないかというふうに思います。で、プロジェクトの内容としては、こういうような人道的なもの、本当に困っている人、この社会的弱者を支援するものであるが望ましいですねということだと思います。それから、その本当に緊急性の高い地元地域が必要としているものですかということでは、きちんと事前調査、ニーズ調査を行ってください。ややもすると、このロータリーの場合、プロジェクトが誰かのメンバーの誰かの一言でもって、そのことがもう優先されてしまう。題名やプロジェクトが本当に必要かどうかよりもそちらが優先してしまうということもいい。で、実際受けてる方の後で聞くと、いや実はそれよりももっと先にやってもらいたかったものがあるんだというようなことがよく出てきております。そして、この未来の夢計画では、今までのようにそのロータリーはまあ寄付団体ではないんだということで、お金だけの支援はできるだけ避けたい。そして物だけをプレゼントする、これも避けていきたい。ロータリアンが自ら汗をするような、そして、導入した資源よりもアウトプットが大きいようなもの、まあ、それは、ロータリーの特徴である職業分類を使った、まあ、皆さんのお仕事でもそうですけれども、そこに付加価値をつけて、使った資源コストよりももっと大きいものとして、成果物が出てくるということが求められているわけです。で、よく出てくるのが音楽会、スポーツ振興、これは今補助金の対象になりません。やはりこの人道的ということでは、社会的弱者を支援するものですから、同じようなものである、ちょっと人をひねりするとそれが人道的に変わっていきますので、事前にご相談をいただければその辺がアドバイスできるというようなふうに思います。こういうようなところに記念植樹なんていうのもよくありますけど、これも対象外で、継続事業と持続性、これはちょっと違います。これは後ほど説明させていきますいただきますけれども、継続というのはロータリーがいつまでもずっと支援をし続けるということです。持続性というのはロータリーがプログラム期間を終わった後も自主的、その受益者の人たちが自主運営して末永くそれをプロジェクトが引き続き行われる。ロータリーは一つのプログラムだけにずっと関わるんではなくて、次から次と新しい必要とされるものに移っていかなければいけませんので、この継続というよりも持続性を大事にしております。その今までが地区補助金で、次グローバル補助金ですね。これは最低3万ドルですから、今日本円換算しますと300万以上のプロジェクトである、それから持続可能なものである、それからモニタリング評価、これが数値的評価が物差しを計画段階で何パーセント、数量的にどういったらばこれは成功したかどうかという物差しを事前に作ってください。それから6つの重点分野の中に限ります。比較的まあ長期的プロジェクトですから、だいたい1年から3年ぐらいのプロジェクト期間がありますし、グローバル補助金については審査は財団が直接行います。地区の場合は予備選考だけですから、地区が OK したから全て OK にはならないのがこのグローバル補助金です。で、パッケージグラント、これは馴染みのないところですけれども、これは財団の本部の方が、事前に用意したプログラムですね。 水ユネスコの水の大学ですとか、その他看護学校というような。でマイクロファイナンスがあったんですけども、これがちょっと向こうとの行き違いがありまして、今は、マイクロファイナンスは対象になっておりません。でこの6つの重点分野、このグローバルの場合についてはこの6つのどれかに、当てはまるということが絶対条件というふうになっております。持続可能性ですね、できるだけそのロータリーの手が離れてからも自主運営ができるということではメンテナンスというのが必要だと思います。今世界的にも AED の寄贈というのが多いんですけれども、これはまあグローバルじゃなくて地区補助金なんです。 AED でもただ贈呈だけしてしまうと翌年度以降使われない。この使い方のトレーニングがプログラムの中に 毎年トレーニングを行って使える人を増やしていく、それとか電池切れだとかそういう故障がないのかというようなこと、こういうようなものが仕組みとして、計画の中に入っているかどうか、まあ、モンゴルにレントゲンの機械を送るというようなことなんですけども、これもレントゲンを送ったはいいんですけれども翌年行ったら使われてない。でこれやはりレントゲンの機械が永久に壊れないわけではなくて、これのメンテナンスの方法、部品の供給方法、それから、その維持する費用、予算、こういうものが、プログラムに入ってないと、これがまあ財団今までほとんどそうだったんです。やりっぱなし、後のうまくいってるかどうかっていうのがほとんど評価されてこなかった。これを財団が非常に反省をしております。そして、もう一つはその自主運営できるということでは、その地元の人たちの人材育成、メンテナンスをできる、オペレーションができる人たちをきちんと育成をするということで、 VTT というようなボケーショナルトレーニングチーム、こういうものもプロモに入ってますけれども、現地の人たちを日本に呼ぶとか、日本から、指導に行く、まあ、そういうことで人道的プログラムと合わせてこの人材の育成というのが非常に大きなグローバルについてはファクターになっていくと思います。地域社会に影響をもたらす奉仕活動の実践ということで、こちらではプロジェクト委員会ありますですか。プロジェクト委員会の中に国際奉仕、社会奉仕入ってます。そうですね、はい。でプロジェクトを行うのは財団委員会ではなくて、まあ、奉仕プロジェクト委員会でございますから、その委員会の任務としては、まあ、こういうようなものが挙げられますね。まあ、奉仕プロジェクトをやる前にこういうような準備が必要であると思いますし、特にやっぱり今までの皆さんのお話を聞いてみると、何が一番重要かというと人の問題のようです。核となる人がどれだけきちんといるかどうか、それで決まるようです。やっぱり熱心な人がいないといけない、誰かやってくれるよというわけではいかない。できるだけやっぱり、クラブの全員の人たちがこれ関心を寄せて参加をしていただくということが望ましいかなというふうに思います。でこの財団の奉仕活動が今までややもするとどれだけ奉仕をしたかということをやるということに意義を感じてたクラブが多いようなんです。で実際はそうではなくて、ロータリーがどれだけ影響力をもたらしたか、それも良い影響力をどれだけもたらしたかというのが問題であって、数多くやればいい、量多くやればいいんではなくて、その中身がどれだけやはり影響力があったか、そのためにはやはりプロジェクトを始める前に実際の必要性、ニーズ調査が大事ですね。それとともにやはり、クラブのメンバーの人たちがそれはどうも虫が好かんなってことではいけませんので、やはり、クラブの会員の中からもこれはいいプログラムだと言えるようなやっぱりコンセンサスが必要かなというふうに思います。そして、単独でやるよりもむしろ今、財団の方は多数のクラブが力を合わせて共同でやりましょう、これはロータリーというのはあまりにも数が世界で一番奉仕プロジェクトの数が多いんです。 ダントツに多いんですけども、一軒あたり のでいくとひどいの10分の1ぐらいのプロジェクト金額なんですね、ライオンズさんがよく比較されるんですけども、ライオンズさんが年間寄付集めるのが7000億ドルぐらい、ロータリーは1億2000万ドルぐらい集めてます、ロータリーはずっと世界で集めてる金額が多いんですけど、一軒あたりでいくとライオンズさんの4分の1ぐらいしかないんです。でやったら数が多いんですね。ですからそうではなくて、数多くやればいいんではなくて、どれだけ影響力を持つかということでは、やはり大きなプロジェクトにするにはたくさんの協力が必要ですし、ロータリーだけではなくて、他の協力団体の力を得てやるということも非常に大事だなというふうに思います。で、広報ですね、ロータリーは今まで、陰徳の美であったけれども、これやはり誇大宣伝はする必要ないけれども、きちんとやりましょうね。ですから奉仕プロジェクトを立ち上げるときに、必ずこの終わった後の広報担当も決めといてください。で、メディア、どういうメディアを使ってどのように広報するか、やはり正しくロータリーが皆さんに、ロータリー以外の皆さんにも正しく理解をしていただくためには、この広報活動というのは大変重要なことであると思います。これが逆に広報がきちんとすると、持続性というものも保たれていくのではないかなというふうに思います。公共イメージの向上というようなことで、当地区でも今年は厚木の鮎祭りから始まりまして、今各地でこの催し物のたびにポリを中心とした広報活動を行っておりますけれども、ぜひともこの放置プロジェクトを立ち上げたときにも、こういうような認知度の向上のためにご協力をいただきたいというふうに思います。非常に駆け足で参りました。質問の時間を取るためにちょっと急いで参りましたけれども、何か新しい発見がありましたでしょうか。クラブで今どんなことをやりたいというふうにお考えでしょうか。ありがとうございました。また後ほど何かあるようですけども、田中さんがガバナーになられる、ガバナーズクラブになる、この時に問題なのは、ガバナーになった年、それからガバナー終わった翌年はグローバル補助金のプログラムはできないもんですから、ですからやるんでしたら早めにやるか終わったとかですから。これは規定がありまして、地区の財団委員長、それから、財団の監査委員の方、ガバナー、この方の所属するクラブはその任期中においては、グローバル補助金が申請できないということになっています。
新地区はいいんですか。
新地区は地区補助金は大丈夫です。いつでも。あまりそれ言うと誤解があるんでしょうけども、グローバル補助金の中で今計画が進んでいる横須賀の郊外列、日本では前から三口ですね。で、横須賀クラブさんはずっとこれを治療をする支援をしてたんですね。神奈川歯科大学のを支援するということ でこれはもう補助金をもらってますから、これについてはできないんですけども、今度新しい今申請のはその後のケア、口蓋裂を手術すると見た目では良くなるんですけども、それだけでは実際に仕事に就けない。で、何が問題かというと話ができない。で、これがやっぱり話す訓練が必要なんですね。で、その人たちをフィリピンから今回横須賀に呼んで、それをトレーニングをする。そしてまた、横須賀から翌年フィリピンに行って向こうの人を育てて、 毎回毎回行くんじゃなくて、そういうやれる人たちを育てて、その人たちがまたフィリピンでその指導をして広めていこうということですね。今までフィリピンではその、お金をなんとかしてその寄付団体があって手術はするんですけれども、それで終わってしまっていたようですね。ですから言語セラピストを育成するというのは今回、540万ぐらいの予算です。横須賀さんは20数万しか出してないんですけど、このグローバルの場合はこの補助金を使って結構大きな、これは非常にいいプログラムだと思います。で、藤沢東さんが、今回やろうとしたんですけども、あそこは、財団の監査員がクラブにメンバーとしているものですから、クラブではできないものですから、実際は、地区の名前でやって、中身は実際は藤沢東クラブさんがやって、これはインドで識字率ですね、山岳地帯行きますとほとんど学校へ行ってない、特に途上国の場合については、女性って女の子がほとんど教育されてない。で、これが女の子が教育されてないもんですから、子どもに対しての保健衛生の知識ですとか子どもの勉強の面倒を見れない、インドでこの識字率、英語が読み書きできるできないでは天と地の差なんですね。仕事につけるつけないのがあります。で、そういう点で今識字率をやろうということで、この山岳地帯に入って、学校を 1,2 年そこでトレーニングするというようなことで、そういうプロジェクトも動いています。
そういう場合の持続性というのは、
はい、で、そこの持続性のところで今先ほども申し上げましたけれども、何が大事かって現地の人をトレーニングする。で、トレーニングしてその人たちがトレーナーとなって先生となって行くということで、2,3 年は支援をするんですけれども、その間に 2,3 年の間にそのトレーナーを育成してしまって、それでそこで自主運営ができるという、はい。で、これが1回財団から補助金をもらうと二度ともらえないっていうのがあるんですけれども、受益者が違うとまた来年もでいいんです。ですから、この辺で言うと神奈川県であるプログラムをやった、では翌年は山梨県でやろうかって言えば、これは新しいプログラムになりますので、で、神奈川県で2回の補助金申請はできないんですけども、こう地区が違えばいい。それは藤沢東さんはもうずっとこう地区を動かして、こうここが完成すると次って動いているプログラムです。非常にいいプログラム。時間が終わりました。
では山田さん、ありがとうございました。はい。